僕、ツイッター、なんか結構、まあ、予想とかやるじゃないですか。で、まあ、ブログ上げたり、まあまあ、ラジオ上げたりするじゃないですか。でもなんか、クオカード当たったりとか、餃子作ったとか、ラーメン食べに行きましたみたいな方が、いいね、倍ぐらいつきますよね。現象は何なんですかね、マジで。もうひたすらラーメンと餃子あげときゃいいんじゃねえかみたいな、そういう。まあ、食べ物確かにあげてると僕も結構いいねしちゃうんですよ。他の方がね、やってて。まあ、だからそれと同じ現象なんでしょうけどね。
そうでしょうね。
そう。餃子もうまくできたんで、まあいいんですけどね。はいはい。なおかつオルフェーブルのクオカード当たったんですけども。はい。というわけで、スライド式でじゃあもうメンクさんのクオカード使っちゃおうかなみたいな感じで思ってますけども。どっちもまだ使ってなかったんですけど。
え、何これ、もうオープニング入ってんの？
もちろんでし
あ、
ょ
そうなんや。
う。そうです
そうなのか。
よ。
はいはいはいはい。
え、あ、オープニングに値しないトークだったって言わんばかりの。
普通の悩みそうだかなと思って。
あ、ツイッ
あ、
ター
そう、
の
そういう
お
こと
悩み
ね。
相談っていうね。
そうそうそうそうそう。
ああ。
まあほら、今はほら、もうほら、より一層面白くなくなってるブラピーの時代だからさ。
そうなんですよ。
考えたら、
そう、僕ね、今ね、一番面白くないかもしれない、時期的には、
そうだ
本
ね。
当に。全く面白くない時期。はい。それに関しては、静岡時代もよく言われてました。お前、女ができると面白くないなっていうのはよく言われてました。それは、本当に。はい。だから、皆さん、その辺はね、何ですか、温かい目でと言いますか、なんかつまんなくなったな、こいつと思っても、別れた瞬間面白くなりますから、だから。それまでお待ちいただいてっていう形でね。はい。今まで僕、1年以上続いた経験がないのでね。まあ、すぐ面白くなると思いますんで。はい。いや、もともとお前面白くねえだろみたいな意見は一切受け付けません。そういうのはもう、そういうのを言い出したらもう、じゃあラジオそもそも聞くなよっていう論になりますから、それに。その理屈で言うんだったらね。はい。でも確かにあったんですよ。なんか、前っていうか、ブログやってた時もとか、今もやってますけど、今ってもう、ほら、競馬の予想ぐらいしか書いてないんですけど、昔は結構ふざけてたんですよ。結構くだらないこと書いたりとか、まあ、ダビスタもやってたりしてましたけど、まあ、やってたんですけど、なんていうんですか、そっち方面にはもう、だから一切評価がなくて、競馬のこと更新すると、なんか、アクセス伸びるみたいなのがよくあったんで、あ、なんかみんな俺のなんかそういう方面を求めてないんだな。もう競馬だけでいいんだな、みたいな。だから、もしかしたら中にはラジオ聞いてる人も、予想はある程度参考にするかもしれないけど、もうオープニングいらねえよっていう人も、まあ5万っているでしょうね、それは。それと同じ図式で言うんだったら。だけどやっぱりね、皆さん、なんか勘違いしてるかもしれないですけど、M ラジは、予想を公開する場じゃないですからね。
ああ、そうですね。
そうです。僕が拓也さんにカウンセリングを受けてる場ですから、はい。ストレス解消の場として使ってますから、ね、僕は。オープニングトークを含めてね。はい。もう皆さん聞いてっていう、日々あったことをですね、言うことによって、また一週間の活力にしてる場ですから。はい。だからまあ、トータルで見ると、まあ、カウンセリングみたいな感じですよね。だから、拓也先生のカウンセリングみたいな感じで。皆さん思っていただければと思うんですけども。
そうですね。まあ予想番組だけだと10分ぐらいで終わるからね。
もう予想に特化させちゃえばね。
そうですね。
確かに確かに。それは言えてるかもしれない。はい。逆に今の時代ではそっちの方がいいんじゃねえかっていう説もありますけどね。ね、YouTube とかどんどん動画短くなってますからね。なんか。
そうですね。
30分、40分の動画とかあんまないですから。はい。というわけで、じゃあ、普通歌をね、紹介していきたいと思いますよ。ラジオネーム、ゆうかぱぱさんです。
ご無沙汰で
まあ、これ、普通歌というよりかは、ビッグ
す。
アーサーのちょっとだけ強い馬っていうので、収録の後に送られてきたので、
あ、そうですか、
はい、見たいと思います。お疲れ様です。MC のお二人さん、お久しぶりです。ゆうかぱぱです。
どうもどうも。
ビッグアーサーよりちょっとだけ強いも教えろということだったので、いろいろ探してみました。 鈴鹿フェニックスとかトロットスターとか俺は待ってるぜとか考えたんですが、これだという馬がいたので、これを押しておきます。それはファイングレインです。どうです？ちょっとだけ強そうでしょ？KS ミラクルも考えましたが、ちょっと比較ができなそうだったんで、涙を飲んで落選させました。もうすぐ梅雨も明けて暑くなりそうですから、体調には十分気をつけて頑張ってください。それでは、ってことで、ね。
はいはい。
ファイングレインということで。じゃあ僕の評価から言いましょう。互角で。
そうなんだ。ミッコンさんが強いと思うかな。
僕は気使って、
ああ、そうだね。
確認したんですよ。それはビッグアザーでしょ。ごめんなさいね、あの、ゆうかパパさんね。あの、何が言いたいかっていうと、ファイングレイ、あの、一瞬の輝き取ったんでね、あの、こう。
NHK だけね。
そう、NHK と高松宮ね、一応ね。
ああ、はいはいはいはい。
あの、2個だけじゃないですか、本当。
あ、そうですか、NHK ですか、負けてるんか。
NHK 2ちゃうロジックに負けてますから。
そうですよ、ロジックにな。う
ん、はい。で、まあ一応、金車さんに花咲かじましたけどね。はい、
うん。
まあまあまあまあまあってとこですよね、だから結局。
そうですね。まあ今、ゆかさん出してくれた中では、やっぱ鈴鹿フェニックスが一番あれちゃいますか？
あとでまたこれ、あの、コーナーのとこでまたアンケートの結果とかもね、発表したいと思いますんで。
はいはい。
お楽しみにしてくださいまし。
はいはい。
というわけで、ゆかパパさん、お久しぶりありがとうございました。
ありがとうございました。
またこのコーナーね、あの、やりまくりますんで、あの、うん、ぜひぜひ、送ってくださいよ。
はい。
じゃあ、また普通といきますよ。はい。ラジオでピロリズムさんですね。
はいはい。
ブライツさん、高谷さん、競馬も夏競馬になり、テンションの下がる時期ですが、お疲れ様です。
はいはい、どうも。
こんな時期でも競馬を盛り上げていくのが、エムラジの、指名系ダイハード。
うん。
いつものようにエムラジ過去回を聞いていたのですが、事業仕分けのコーナーでブライトさんが自身のことをヘリクツお化けと揶揄する句段がありました。私も子供の頃ヘリクツが止まらないやつと言われていましたが、基本的に論破できた方が正しいと思っていたので、ブライトさんの気持ちはすごくわかりますよ、ってことで。さて今週は函館記念か中京記念、最近調子も悪いし面白いこともないし、唯一の楽しみはエムラジを聞くことなんで、楽しいオープニングトークもよろしくお願いいたします。
はいはい、
昨年は夏に拓也さんに聞きたい質問を募集していました。ああ、あったね、そんなコーナーね。1年越しではありますが、拓也さんの重力予想の簡単な考え方みたいなのがありましたら教えてください。
ああ、はいはいはいはい。
PS、コロナもなかなか収束せず、エムラジオフ会も開催されがたいと思いますが、9月くらいをめどに開催されることを切に願っております。ってこと
ね、はいはい。
リアルブライトさん、拓也さん、ミオさんにお会いできることを楽しみにしております。
はい。
エムラジラブイズブーシェーということでね。はい、ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。
ただ、僕、一言言っていいですか。
うん。
あの、もう2年ぐらい聞いてると思うんですけど、あ、2年までいかないか。まあ、1年半ぐらい聞いてると思うんですけど、
うん。
重力予想分かるだろっていう、こんだけ聞いてりゃ。お前は拓也の何を見てきたんだ、本当に。ブログだって読んでるだろうっていう。いや、わかるだろ、大体っていう。
もう、でもあれば、今更っちゃ今更なんか。何、レースの中で、人気馬のところに、それをマークする馬たちがいっぱい集まるんで、そこにプレッシャーなり、なんていうの、まあ、レースの、その中心がね、そこで動くっていうことなので、そこに重さがかかるというのが、まあ、一つの、重力の論 でそこから離れたところに、プレッシャーがかからないところはノンプレッシャーの場所になるので、まあ、そこから、穴馬を探しましょうという簡単な理論ですね。
いや、こんなのもう今更説明しなくても分かるでしょ、本当にね。本当だったら。まあだから、まあ、本当は分かってるのかもしれないけど、まあまあトークのつなぎとして言ってるだけっていうふうに僕は思ってますけどね。
はい。
本当は知ってるんだけど、なんかこう、うん、パスを出してるだけだよみたいな感じで、はい、僕は思い込んでますけども。そうなんですよ。僕、ヘリクツオバケっていうね、呼ばれた時代ありますからね、本当にね。呼ばれた時代っていうか、万年呼ばれてるんですけども、そう、母親でも本当口の減らないやつだなっていうのはね、もう、500回ぐらい言われてますから。 まあでもね、よく考えたらね、両親も意外と口減らないんですよね。だからまあ決闘かなみたいな感じで思ってますけどね。そう。はい。なので、まあそれで、それを言い訳にしてますけどね。はい。半分あなた持ってますよ、血を私のって思いますけど、ね、そういうふうに感じる。という感じで、反論しますけどね。それもまたヘリクスですからね。それもまたヘリクスで反論してますからね。はい。これ先天的なもんですよ、あなたたち、みたいな感じで。はい、責任の一端持ってますからね、みたいな感じで、こうまた、ヘリクスで対抗しますから。はい。じゃあ、この流れでコーナー行きましょうか。
はいはい。
ちょい通用ちょいよは討論かはい、というわけで、一応大好評っていうね、ことにしたいこのコーナー。一等私たちはですね、お題として、馬の名前あげますので、その馬よりも、ちょっと強い馬、ちょっと弱い馬を、皆さんに考えていただこうというコーナーでございますね。
はいはいはいはい、
はい。はい。で、今回のお題がですね、よかよかだったんですけどね。
うん。
かなりマニアックなんですけども、よかよかよりも、ちょっと弱い馬っていうお題を出させていただきましたね。
はいはいはいはい。
はい。で、その前にですね、僕はツイッターでまたアンケート取りましてですね、前回のですね、ビッグアーサーよりちょっと強い馬、でその結果が出ましたんで、
はいはいはいはい、
はい、まあ、ルールとしては5歳以上年齢離れていて直接対決がない、
はいはい、
4とアンケートを取りました。デュランダル、スリープレスナイト、アドマイヤマックス、鈴鹿フェニックスでした。
うんうんうん。
はい。では発表したいと思います。
はいよ。
ではまず4位から。
うん。
アドマイヤマックス。
そうだ、ね。
14.8。
はい。
デュランダル、25.9。そして、スリープレスナイト、鈴鹿フェニックス、29.6、同票ということでね。っていう結果になりましたね。だから多分デュランダルは強すぎるだろう、
うん、
アドマイマックスは弱すぎるだろうで、
うん、
ちょっと下がって、だからスリップレスナイトとは鈴鹿フェニックスでっていうことだと思いますけど、
スリップレスナイトは結構弱く見られてるんだな。
あ、で鈴鹿フェニックスとスリップレスナイトだったら高橋さんどっちですか、強いのが。
スリップレスナイトは強いでしょ。
あ、なるほど。じゃあ、そうですね。じゃあ、世の中的には、じゃあ、
うん。
鈴鹿フェニックス、スリープレスナイト、だいたい互角ぐらいっていう。
そういうことよね。
うん。まあ、僕は、だいたい互角ぐらいでいいかなと思ってるんですけど。
あ、なるほどね。
あ、でも、でも、そっか。まあ、でも、スリープか。スリープは、まあ、若干強いかな。1002とかに限ればね。まあ、僕、ほら、結構距離が伸びたところで活躍してる馬をちょっと上乗せしちゃう理論があるから、
ス
カフェニックスって一応マイルとかでも戦ってきてた
んで、そうやな、戦力な、うんうん、
そうそう、で、名馬エアシーディーにも勝ってるじゃないですか。
はいはいはいはい。
東京新聞杯、
うん、
そう、そういうのがあるから、デュランデルがでも 25.9% から、結構だから、結構だからビッグアーサーは結構強いと思ってて、デュランデルの、ね、が、ビッグアーサー11よって思ってる人もいるってことで、多分スリープレスナイトは鈴鹿フェニックスは弱いっていうふうに踏んだんでしょうね、きっと。
そっかそっか、そういうことか、その、ビッグアーサーがもっと強いっていうふうに見られてるってことなんだな。
っていうのも、多分想像、僕たちの、高谷さんの評価では多分ある程度強いと思われてるんじゃないですかね。
そういうことなのね。
うん。ね、デュランダルもバカ強いイメージじゃないですか、僕たちは。もう本当に。
な、うん、そうやな。
静岡の方言っていうところとバカ強いじゃないですか、本当にね。
うん、
それでも20何パー取ったってことは、ある程度。うん、まあでも、割と想像の範囲内というかね、結構、いい勝負を繰り広げてくれましたね、結構ね。
そうですね。思ってた
よ、はい、なんかでもアドマイマックスは、お前はちょっと黙っとるっていう感じだったと思います。はい。じゃあ、この流れでですね、はい、じゃあ今週のお題はですね、よかよかでやらせていただいたんですけども、
はい。
よかよかよりも、ちょっと弱い馬ということでね。なかなか難しいですよ。そこまで強くない馬に対してさらに弱くするのかっていうことですからね。
うん。
じゃあ、発表していきましょうかね。
はい。
一応ね、ツイッターでね、 軽く言ったらね、皆さん書いてくれましたね。
ほう。
ちょっとじゃあ軽く紹介しますけど。
はいはいはい。
まず、じゅんいちさんから。
うん。
レイズスズラン。まあでも成績見たんですけど、レイズスズランが強いんじゃねえかなっていう。なんか。
レイズスズランででも最後ダート走ってんやったっけ？
そう、浦和記念とかかってんですよ。フェブラリーとかも出てるし、強いんじゃないかな。ちょい強くらいになっちゃうんじゃないかなっていう。
かもしれんな。
はい。次。モグさんですね、ラジオネームね。
はいはい。
これいいとこ行きましたよ。コンコルディアっていう。
ああ、たな、そのまま。
いいラインだと思いますけどね、かなり。
ああ。
富士奇跡の CK ね。
はいはいはいはいはい。
た
そう
だ、
です
コン
よ
コ
ね。
ルディアあれなんですよね。字は3入っちゃってるんですよね。
あ、そうなんや。
そう。ほら。カンナ買って、ファンタジー凡装の多分ジュベダル3だった気がするんですよ、
コンコルディアでサンデーやな。サンデーレーシングやな。
確か。そう、コンコルディアサンデーレーシング。
そうやな。
富士奇跡の CK ですよ。松永みゆきよとか乗ってたっけ？コンコルディアって。誰乗ってましたっけ？コンコルディア。あ、柴田義富乗ってなかった？
そうなんかな。
なんか松永みゆきよと柴田義富のイメージあるんだよな。ちょっと調べますか。あ、そうですね。やっぱり。神田で柴田義富勝って、ファンタジー4番人気8着だと、ジュベダイル12番人気3着だから。で、あれですね。ヨドタン2着の時が松永みきお。シルクロードが4番人気で8着で負けた時は松永みきお。結構でもね、僕やっぱり富士奇跡 CK だから、あ、しかもこれ、あ、そうだ。今見たら、母乳アンバー初代だ。そうだ。CK に CK だったんだ。ザ・ CK って配合だったんだね、これ。CK をね、ちょっと強く過大評価しちゃうっていうのがあるんで、悪い癖があるんですけど。まあでも成績見たら、確かにジュベナイルの3と、ヨドタンの2ぐらいしかないんですよ、活躍してるのが。あと、まあ1600万下買ってるかなぐらいで。これでもいいラインかもしれないですね。拓哉さん的にはどうですか？合格ぐらいになっちゃいます。コンコルディが強いになっちゃいます。
よかよか意外にええ馬やからな。
んだと思いますよ、結構
な
ね。
あ、じゃあコンコルディアで。
ちょっと待ってください。コンコルディが強いってことですか？
ちょっと強いかな。
じゃあダメじゃん。
ああ、そうかそうか、ちょい岩か。
そう。じゃあ僕さ、じゃあダメってことですね。
難しいとこ行きたな、でもコンコルディアか。そうやな、やっぱちょっと、強い気はするな。
なるほどね。了解です。じゃあ次、またモンタさんから。
ほう。
モンパルナス。多分、モンとモンで被ってるからだと思うんですけど、名前がモンタだからね。モンパルナスって言ったのかなと思ったんですけど、ね、面白くないでしょ、僕、今。全然面白くないでしょ、今。あ、でも、僕ね、これ想像したんですよ。だから、モンパルナスっぽいなっていうのはずっとなんとなくあったんですよ。だから、モンパルナスって、要は横役みたいなもんだと思うんですけど、僕結構モンパルナスって評価してるんですよ。だって、購買ステークスとかで、スティリーナブをちょっと脅かしてるような存在ですから、いや僕、モンパルナスは結構評価高いんで、横行くよりちょっと強い待って、モンパルナスだったら僕、マジベストだったんですよ。僕の中では、だから結構モンパルナスの評価が高いんですよね。フィリーズレビューのレースもあったし、桜花賞もそこそこ来てたんで、だから僕の中ではモンパルナスは結構強い方っていう。
ワンパイ、たまに名前出てくるもんな。
そう、僕結構出すでしょ、モンパルナスって。
そうですね。
っていうか、2015年生まれのモンパルナスはいるんだ。4と言いますよ、モンパルナス。そうなんだ。
あ、これ地方馬なんや。
あ、そうです、もともとね。購買にフィリーズに、購買がスティルイナブ、フィリーズが山勝リリー、で、桜花賞5ですから。横山より強いでしょ。
そうやな。よかよかって、おかしいルートやったっけ？
そうです、出て惨敗ですよ。
あ、惨敗か。あ、そうか、フィリーズデビューが3、2とか3とかか。
フィリーズデビュー2ですね。確かにその後の青い2、CBC5 って考えたら強いのか。
そうやな。
ジュベナイル5、ファンタジー5だもんな。うん、結局、だからそんなに、桜花賞以外は全然掲示板外してないの。
うん。
でも、確かに成績だけ見たらそんな大差ねえな。
そうやろ？
うん。だからあれですね、僕が勝手にだからオンパラスの強いっていうイメージを持ってるんだけど、そのスティル・イン・ラブを脅かしたっていう、その。
なぜそうやな、そうやな、うん、そうやな、ちょい和っていう感じで言ったらこっちの方がちょい和かもしれんな。
ああ、モンパラスの方がね。
うん。
じゃあ、これはじゃあ候補ということで。
はい。
じゃあ次。月光さんです。
うん。
天のチェリーランってことなんですけど。
ライアンか？
まあ、天のチェリーラン全く覚えてなかったですけど。父、デザートキングってことで。
ああ。
成績見ますけど。ああ、フィリーズレビュー2着か。アストンマーチャンの2着で、桜花賞10、オークス12。
うん。
その後1000万下買ったぐらいですかね。だいぶ弱いになっちゃうのかな。
そうね、だいぶ弱いになっちゃうね。うん、
そうですよね、ちょっと。
うん。
すいません、じゃあこれはだいぶ弱いっていうことで。
そうですね。
じゃあ、メールの方も来てますので、はい、メールも紹介したいと思いますよ。はいはいはい、うん、ラジオネーム、光秀さんですね。
はい。
お久しぶりにメールさせていただきます。ちょいつよちょい弱のコーナー、とても面白いですね、ということで。今回のお題は、ヨカヨカよりちょっと弱い馬ということですが、コスモフォーチュンでどうでしょうか。小倉で活躍した短距離馬ということで浮かびました。ということでね。一応、北九州記念を勝ってますし、現状では実績としてはコスモフォーチュンの方が上ですが、いいラインかなと思います。よろしくお願いします。ということで。コスモフォーチュンってマイネルラブじゃなかったっけ。
うん、僕も今もそう思った。
そうですよね。
うん。
なんか、確か3歳で北九州勝ったんじゃなかった。なんか筋量軽くて。あ、全然違いました。ごめんなさい。4歳ですね。4歳で勝ってるのか。うん、まあ、条件戦から来た感じですよね。
そうですね。
52キロ。ああ、でも本当北九州記念だけですね。成績見ると。
そうね。
結局なんかチューリップ賞15着とか NHK15、ファルコン10で、まあ条件戦である程度構想してからの北九州に記念1だけで、その後9着、11着、10、11着、15、15、14、11ですから。
うん。
ああ、でもちょい弱になるのか。そっかそっか。
そうね、
ちょい弱。
うん、
ああ、いいラインだな、じゃあ。
そうね、別に悪くはないよね。
そうですね。天のチェリーランよりは強いでしょ。
うん。
俺、でも、モンパルダスよりは弱いと思うんだよな。ああ、でも、いいラインじゃないですか、これ。
そうね。この辺がいいラインかもしれんな。ちょっと弱いもんな、これ。
うん、ちょっと弱いと思う。その、うん、要は、北九州で1だけ目立ってるだけで。
うん。
うん。一応、ほら、重賞実績って意味では、こっちは上か、上だけど、みたいな。
うん、そうね。
うん、じゃあ、次行きましょうか。
はい。
ラジオでピロリズムさんですね。うん、ちょいつよちょい弱討論会にも一つ。
はい。
よかよかよりちょい弱ってどんだけ難しいお題やねんってことで。よかよかといえば、九州、熊本産の星と言われた馬ですから、やはり比較対象は九州産で。光栄ロマンなんかはどうでしょうか。4日4日と同じくデビューから小倉3連勝、こちら小倉2歳を勝っている分格上感もありますが、そこからの成績では4日4日より劣っているとしか言えないので、ちょい弱じゃないかと思いました。よろしくお願いいたしますってことで。だいぶ弱いですか。
だいぶ弱いですね。
やばい。よかよかって聞いたら、まあ、そのラインを思いつくんですよね。思いつくっていうか、
うん、
まあまあ、光栄ロマンとかいたなっていう感じですけど。
そうな、九州さんな。
そうそうそうそう。だから、まあ、そうなっちゃうと、だから結局、比較はまあ、割と楽っていうか、まあ、すぐ比較するじゃないですか、
うん、
すぐ、その、過去の九州三番みたいな意味でね。
そうやね。
ってなると、やっぱちょっと弱すぎるかなってな、まあ、だから、一時的には強いかもしれないけど、まあ、その、 そこで終わりっていうかさ。
うん、
やっぱり、その、横横の良さは、その後しっかりオープン、重賞でもフィリーズレベルでも来てるっていうのがあるから、まあ、その辺の差かなと思いますけど。
そうだね、そうだね。
だから、ただの早熟で終わんなかったっていうところがいいですよね。
うん。
うん。まあ、とりあえず、じゃあ弱いでいいですか、ね、これ、ちょっと弱すぎるっていう位置で。
そう。
申し訳ないけど。
うん。
はい。次、いきますよ。
はい。
ラジオネーム、馬女の、かっこ、アーモンド、アイちゃんさんでーす。
はいはい。
ベラレイヤでーす。
うん、そうですね。
ライツさん、高谷さん、こんばんは。
はい、どうも。
この間、ラジオネームを乗っ取られたアイちゃんです。
うん。
まだ言い張ってますね。本物のアイはこっちなのでよろしくお願いします。ってことで。さてさて、お題のヨカヨカちゃんよりちょっと弱い馬と言って思い浮かんだのは、母チラッキーソブリンでおなじみのクーベルチュールです。でももしかしたらヨカヨカちゃんよりクーベルチュールの方が強いかもしれないので、もう一頭あげるとすれば、田島さんで有名なテイムチラさんの方かもしれません。よろしくお願いします。ってことで。ていうかね、馬島はね、クーベルチュールもね、テイムチラさんも知らないのよ。本当に。ていうかね、このアーモンドアイちゃん、その、まあ、ベラレアって言いましたじゃないですか、僕。
はいはいはいはい。
その、上げてくる馬が、ベラレアがちょうど競馬見てた時期の馬が多いんですよ。そのたまたまだとは思うんですけども。はい。まあまあまあまあ。じゃあ、アイちゃんね、私はベラレイヤじゃないよって、うん、ラジオネーム乗っ取られちゃっただけだよっていうふうにおっしゃってますから、
うん、
まあ僕は信じますよ、じゃあ。ね、そこはやっぱりアイちゃんさん、馬上だっていうふうに信じますけども、
うん、
ただ一個言いたいのは、あげてる馬はベラレイヤさんが、その、最初に競馬ハマった時期の馬、その2007年とか、その、要はベラレイヤが走ってた頃の馬、
うん、
によくあげてくるなとは思ってます。
そ, う
それだけお伝えしたいなっていう感じですね。はい。どうですか、クーベルチュール、テイムチュラさん。テイムチュラさんはもう弱すぎるになっちゃうんですかね。
そうね。
クーベルチュールはいいラインなんじゃないですか、じゃあ。
うん、そうね、これがいいラインかな。まあ、もしかしたらちょっとクーベルの方が強いかもしれないけどね。
ああ、なるほどね。
うん。
この辺難しいですよね。現役馬ですからね、なんたって。
うん。うん
この後ほら、ヨカヨカが全部惨敗っていう可能性もありますからね。
まあそうですね。
そう。だからその辺がちょっと難しいですけど。
うん、あでもそうかな。クーベルぐらいがええとこかな。
うん、クーベル。テイムチューズはちょっと弱すぎちゃうかなっていう、
うん。そうですね。うん。
じゃあしますね。
うん。
ああ、でもクーベル強いな。こう見ると。
そうやろ。うん。なあ、割と強いしな。
うん。スプリント8とかもあるしな。
うん、
ある程度来てるもんな。しかもアイビスさんからとキーヌランド1があるから。
うん。
まあ、一応フィリーズレビュー5、桜花賞12。まあ、その辺はちょっと負けちゃってますけど。
うん。
でもバーデン1からのアイビスさん。で、キーヌランド1のスプリンター8で、福島ミーユーカップ2ですから。
うん。
で、そこから間隔上げてアイビスまた5来てるから。
うん。冷静に見ればこっちはちょっと強い感じはするけど
ね。強い、今のところはね、ちょっと、うん、まだよかよかほら、同世代戦でごまかしてる感もちょっとあるから、
うん、
そう考えるとやっぱりある程度、コバと対決しても重賞勝ってますもんね、クーベルは。
そうな、うん。
これじゃあ、今ので全部メール読み終わったんですけども、
はい。
どれにしましょうか、一応、公式見解としては、この中だったら。むずいですよね。
むずいね。
まあでも、コンコルディアかコスモフォーチュンじゃないですか。
そうやな、コスモフォーチュンしようか。
モーパール出す前に。あ、じゃあコスモフォーチュンで。
うん。
じゃあコスモフォーチュンにしたいと思います。
はい。
はい、じゃあ、光秀さんおめでとうございますってことで。
はい、おめでとうございます。
はい。じゃあ、光秀さんにはですね、住所を送っていただきましたらですね、
はい。
ステッカープラスアルファで。
うん。
メンクさんのクオカードをプレゼントしましょう。そうです。ごめんなさい。ごめんなさい。オールフェーブル のクオカード当たったから、もうメンクのクオカードはいいだろうなんて思ってないですから、僕はね。はい。ただ、どうしても欲しい。どうしてもメンクファンだって言うんだったら、メンクさんの了承を得てプレゼントいたしましょう、じゃあ。 それは。はい、僕、今、メンクさんのクオカードとオルフェーブルのクオカード2枚持ってますから、今。は
ほう。
い、それをね、使わずに取ってましたから、メンクさんのクオカード。この恥ずかしい絵柄のクオカード、いつ使えばいいんだよと思って取ってましたから。はい。たけさんでも使ってないでしょ。
使ってない、使ってない。
使ってないよね。だから、まあ僕はちょっと今、ちょっと恥ずかしくて使えない。恥ずかしくて使えないっていうとちょっと 語弊がありますけども。まあじゃあ、そうですね。まあとりあえずステッカーをあげますんでね。住所いただければ送りますよ。じゃあ、本編いきましょうか。
はい。
泊まり系バスロン M ラジ
ー、どうも改めまして、こんばんは、ブライトです。
はい、どうも、たくやです。
M ラジーでございます。
はいはい
はい。特にここでね話す話はないんですけども、
ほうほうほう。
はい。明日どうなんですか、函館は。天気の方が普通に晴れですかね。
でしょうね。特に何も言ってないですよね。
はい。じゃあ、この番組はどんな番組かご存知でしょうか。この番組は今井正宏が発見した競争部の法則である M の法則をもとに、ブライト、ミオ、タクヤの3人が競馬予想を繰り広げちゃおうというラジオ番組でございます。
はいはい。
はい。じゃあ、今週はね、今も言った通りですね、函館記念でございますので、はい。よろしくお願いします。
はいはい。
まとまり系競馬サロン M ラジ、この番組は M ラジ制作委員会の提供でお送りいたします。
予想コーナー、イエーイ。はい、今週のレースはですね、第57回農林水産省賞典函館記念 G3 でございます。まあまあ夏のね、王道の G3 でございますけども、まあサッカーボーイとかね、すげえタイムで勝ったっていうのは、いまだにだってレコードですからね、サッカーボーイ。
1分57秒だっけな。
そう、1分57秒8っていうこと
で、ね。そうですね。
だから僕、これが塗り替えられたとき、ちょっとショックでしたもんね。ゼネラリストに塗り替えられたときね。
函館ではないよね。
そう、京都でね。
あ、京都か。
そう、あれ、一応もう日本レコードだったんですよ、1分57秒8。
はいはいはいはいはい、はい、
そう。それがゼネラリストに塗り替えられたとき、ちょっとショックでしたよ、本当。まあ、時代考えたらすごいですよね、あのタイム。
まあ、そうですよね。
では、じゃあ、現時点でのね、予想いきたいと思いますよ。
はいはい。
はい。1番人気、カフェファラオ 3.4 倍。2番人気、マイネル・ウィルトス 4.5 倍。
うん。
3番人気、当選数理は 4.6 倍。
はいはい。
4番人気、里のエルドール 8.9 倍。以下、10倍以上となりまして、アドマイア・ジャスタ 12.2。
うん。
ワールド・ウィンズ 13.1。
うん。
バイオスパーク 14.5 と続いていきます。
なるほど、なるほど。
はい。じゃ本で打っていきましょうか。
はい。僕多分被ると思ってます。
さっき見たばっかですから。はい。じゃあ、互いの本命で揃いました。
はい。
いきます。せーの、ドン。
ほらな、絶対被ると思って、もう多分これ。
なんでなんだよ。
もう多分一択やで、これ。
そうっすよね。
うん。
はい。じゃあ、ブライト本命、ワールドウィンズ。
はい。
タクヤさん本命、ワールドウィンズです。
はい、ご苦労様でした。
まあ、見解はいらないですかね。
まあ、 いいじゃないですか。なんでやね。
じゃあ、たくやさんから聞きましょう。
はい。まあね、月曜の時点でパッと出走表を見て、まあ、一番最初に目がいったのは桜とジュールやったけど、まあ、これが出ないなーっていうのが、まあまあ、ツイッターの方でも流れてまして、あ、そうなんやーと思ってて、まあまあ、他にちょっとふっと見てたけれども、もうこれにしか目がいかなかったかなっていうのがワールドウィンズと。おそらくやけれども、多分僕、豊さん逃げると思います。
あー、わかりますよ、はい。
うん。前回、延長で前行かせてるんですけれども、意外にズブンやなっていうのを多分感覚で感じ取ってると思うので、
うん、
うん、でおそらくこの走はもう多分次前行かすだろうなっていうふうに僕も完全に目論んでたので、で意外にね、まあ、一番人気で、
あ、そうですよね、いきなり1ですからね、10から、
そうですよね、うん、の割にはでも結構きついところに入ってて、もっと負けてもいいかなっていうところで、まあ、しっかりと形はつけたし、そんなに悪いレースはしてないと思います。で、トモエ賞からの函館記念で意外に足良かったのね。
走っちゃうとダメなんですよね。
あ、負けてる方が良かったってことか。
そう、トータルで見たら、はい。
で、まあまあいい感じの負け方やと思うし、でルーラーシップにエイジアンウィズなんで、多分恣意的要素も多少あるでしょうし、で先輩になってるぐらいなので、まあ SC とかっていうタイプだと思いますから、うん、まあ他のリズムが怪しい馬と、あ、ここでエルドール買うわけにはいかんし、まあ、ワイネル・ウィルトスってなっても、まあね、ちょっとどうなんてなってくるから、まあそう考えたらやっぱり、で、一番ね、空から楽を引くのはこれかなと思ったので、単純に。はい、うん。まあなんか一番最初にパッと目がいってるのは、まあ多分これだし、まあ多分これだろうなっていう感覚ですよね。で、もう今言ってたみたいに、空から楽が一番強く引けるのはこれやろうなと思ったから、まあ15倍ぐらいつくんであれば、もうこれでいいかなと思って、
うん、
まあ、単純にこれを本命にしてます。
僕もまあ本命ですけど、そのマイラーズ見たときに、まあ、やっぱりその位置下げちゃって後ろになっちゃって、うん、あ、もう終わりだなって位置から、まあ、0秒5まで来てたんで、まあ、このまま戦績見ても分かるんですけど、まあまあ、基本はオーソドックスなルーラーシップっていう部分はあると思うんで、やっぱ33秒9とかだとちょっとあのルーラーシップ自体は上がりは得意なんですけど、そのなんていうのかな、ある程度距離あって上がり早いとかだったらいいと思うんですけど、その短距離とかである程度スピードレースの中で上がり早いとかだとちょっときついと思うんですよね。その単純にスピード不足な部分が出ちゃうから。だからやっぱこの馬って関門橋とかで36秒2でパンサラッサに勝ってたりしてるんで、ある程度持続質にも適性があるっていう馬だと思いますし、あの、ある程度距離がないとちょっとスピード不足な部分が出ちゃうっていうイメージがあったので、まあだから2000ぐらいがいいんじゃないかなと思ってたんですけど、まあマイル2回使って、まあ8、9って負けて、まあ前走1008で、ああ、やっと延長してきて、タケも前行ったなと思ったんですけど、まあ普通に前行けたんだから、2番手とか取っちゃえばよかったんですけど、まあちょっとそこ下がって4番手とかっていう位置なんで、ちょっと中途半端になっちゃって、で、まあ外からまくられちゃって、なんかこう切れ負けというか同じスピードでゴールしちゃったみたいな感じになっちゃったん で、
うん、
でその時にやっぱり、あ、やっぱりある程度位置取って、もっと位置取ってしっかりあのちょっと早め先頭ぐらいで押し切るレースしないとこのまま無理なんだなみたいな感じで多分思ったと思うんですよね、あの、うん、竹がスピード不足が解消されるのが延長で函館側、函館っていうそのね、ある程度上がりかかるのが分かってるっていう馬場、うん、いいと思うんですけどね、
うん、ここで逃げっていうのを使ったらもっといい
よ
しね。
そうですよね、だから本当前行くっていうね、うん、これでももし勝ってばあれですからね、兄弟で重賞制覇ですからね。
兄弟
竹幸四郎九州ですよ。
あ、なるほどね。
普通逆だろうと思いますけどね。なんで弟の方が九州なんだよみたいな。
ほんまやな、うん、
イモータルで下手に乗ったせいでちょっと寿命が縮まっちゃいましたよね、竹幸四郎は。イモータルって懐かしい。はい、じゃあ対抗以下いきますか。
はいはい、
いいですか、
まだかな、はい、 OK。
じゃあ互いの対抗以下ですね、
うん、
せーの、ズドン。はい、じゃあ出揃いました、ブライト、対抗黒三角いなくて白三角3頭で、 早稲田インブルー当選数リア、マイネルファンロン。タクヤさん対抗、花津レジェンド、黒サンクカフェファラオ、白サンクジェットモーション、悩んでるのが当選数リアってことですね。はい、じゃあ、花津レジェンドいきましょうか。
そんな人気してんの？あ、そう、もう対抗いい日のか。
そうなんです。僕もう白サンサントなんで。
なるほど、なるほど。
はい、全然人気はないですよ。
まあ、僕、先週の七夕の時もそうやったんかな。まあ、結局も、なんていうの、やっぱ裏解散入ってきたから、まあ、なんていうの、もう弱っちい馬の集まりよね。で、一番ショックっぽいものが効きそうな馬をっていうのを探してたら、まあ、この2走前までのダート戦線。で、前回、宮古路でね、前3頭で決まったレースを後方から1頭だけ突っ込んできてるっていうのを考えると、まあ、この子のに、そのまだなんていうの、まあ、直接のダートから芝のショックではないけれども、少しその芝に対する鮮度みたいなものを補完して戻ってきてるっていう感じ。そういうショック的なもので考えていくと、まあ、これかな、これか、まあね、その下にみんなが嫌っているカフェさんかっていうパターンやと思ったので、まあまあ、その意味でも、まあ、期待的に考えたらこっちの方が上かなと思ったんで、花園レジェンドの方を一応対抗にしてっていう感じですかね。
ていうか、
これ
これは
どう？
もうあれですよね。完全に、だから前走で完全にもう戻ったっていう判断でいいですよね、これは。
だって明らかに違う足で一頭突っ込んできてるもんね。
で、今で、まあでも一応、ああ、まあそうだよね。だから芝ではオープン勝てなかった馬ですけど、でももともとはある程度ね、実績あった馬だと思うんですけど、
そうですね。
そう、だからまあ、そっか。これでも抑えてもいいかも。
いや、これこそ僕さ、まあ変な話だけども、重賞とか勝っててもええ馬やと思ってたけどな。
調教師が悪いみたいな。これって
まあ、
だってあれでしょ、ウィン・サウザーに乗ってた騎手じゃないの、山内厩舎の田中勝って。
あ、そうなんや。
いや、期待された新人だったんですよ、これ。
お
田中勝則って。
ー。ほほほほほ。
これ確か、山内厩舎所属じゃなかったかな。ウィン・サウザーとか乗せた気がするんだけど。
あ、でも山内厩舎所属って書いてあるわ。
そうですよね。これ、期待されてたっすよ。すごいね。でも、調教師になれて、すごいね。セカンドキャリアがしっかりしてますね、ちゃんと。じゃあ、次行きますか。じゃあ、カフィファラオ、その流れで。
期待値っていうのを考えると、一番人気になるわけでしょ？これが今回ね、3倍く
一
らい
応
で。
ね。
で、まあ皆さんご存知だと思うんだけども、まあこの馬の弱点っていうのはもうみんな大体なんとなく把握はさせてはるわけやんか。ね、フェブラリーとかシリウスとか、ユニコーンか。ね、あの勝ち方と、ジャパンダートダービーであったり、チャンピオンズステークスであったり、柏記念であったりの負け方を見てると、やっぱ馬群が基本的にダメなのよね。なるべくスムーズで自分の一定のリズムで走れたら強いっていうタイプの馬やと思うのね。で、僕は、この馬が芝がどうのこうのというよりかは、そっちの方の心配をしたのよ。
揉まれないかどうかってことね。
これは東京の1008とかになったら、まあ別に普通に勝ってもいいんじゃねえっていうレベルになってくるんだけども、まあ一応小回りと言われてる函館のっていうことなのね。で、まあ、最内に入っちゃった境に、まあ、みんな揉まれてっていうんだけど、まあ、これ昔ブラスさん言ってたんやけども、一枠一番っていうのは反対側には馬いいひんわけだよね。だから
ガチしかないからね。
そうですよね。だから大外枠よりかは、まあ、多少圧迫感はあるやろうけれども、要は距離ロスのない大外みたいなイメージやんか。ねえ、まあ、外からダダダダダと当然来られるわけやさかいに、そこを回避すれればっていうことやと思うのよ。 で、ルメちゃんやっぱりこの馬はもうずっと乗ってきてるから、ある程度やっぱり特徴も掴んでると思う
から
。
いや、分かってると思いますよ、さすがにね。
なのでやっぱり真ん中から競馬するってことは考えられへんねんわ。でましてや、まあ、初の芝生の挑戦ってなってくるわけで、まあ、おそらくこの人はこの後ここをカフェフラー買って、例えばこのまま札幌記念も勝ちました、ね、天皇賞出てきましたってなっても多分乗らへんと思うね。グランアレグリアもいるし、
はい、
な、
まあ、いい馬います
か、今おるからな。そうなったら別にここで変な無茶させてもいいわけやん。逃がしてしまったとかさ、
無茶して例えば惨敗しても別にダート行きゃいいですからね。
その通り、その通り、その通り、その通り。そうするとある程度か、あの、勝とうっていう乗り方をしてくるわけやんか。
はい。
ほな考えられるのって言ったら、もうやっぱり逃げるか、まあ2番手3番手やと思うのよね。
まあ揉まれない位置取ってみたいな。
うん。でこれが外目の枠やったら多分2番手3番手やったと思うねんわ。
はい。
でもここへ行ったらおそらく僕逃げの方の思考で動くと思うのよ。
うん。
うん。でこの馬は別にそんなに遅いタイプでもないし、そもそもフェブラリー勝ってる馬なので、能力値はやっぱり上なはずやし、
うん、
で、オメガパフュームとかチューアウィザードとかみたいにパワーで書き込んで動く馬ではなく、どちらかといえば下から刺したのタイプの馬やんか。
はい。
だからある程度出ていけると思うのよね。
うん。
うん。ただ問題はこれがパッと出たから皆さんじゃあ見ましたって言ってクソスローになられたらやっぱ嫌なのよ。
ああ、逆に切れ負けするってこと？
そうなられるとやっぱりカフェに普通にやられると思うのよね。
あ、周りがってことですか？
そうそうそう、もう、あ、行っちゃったから見ましょうっていうのでね、はいはいはい、やられると多分やっぱりさすがにそんなスピード持ちるわけじゃないだからね。
はい。
ただ誰かがこうパッと行ってくれた人はその時点でこの枠っていうのを考えるときつくなってくると思うから。
そうですよね。
うん。僕はそれを今回、豊さんにやってもらいたいなと思ったのよ。
うん。
うん。でも、それでもやっぱりこういう人が2頭行ってしまうと、後ろ動かへんような気もするしなと思って。だから、最悪、豊は、ルメールのワンツーみたいな。
うん。
まあ、覚悟はしてるっていう感じ。まあ、人気馬から僕、入るんであれば、もう期待的には切ってもいいんやけれども、やっぱり、ね、一番人気の割にはしっかりとした弱点持ってる馬なんで、怖いっちゃ怖いからね。
はい。
もちろん初芝居とかに全くダメな可能性もゼロではないから。ただ今回に限ってはそこを嫌う必要ないと思うのよね。
はいはいはい。
うん、やっぱり揉まれるっていうところの方を最大限に嫌うべきであって、それの可能性が上がるか上がらないかだけの焦点でええと思うんやわ。
うん。
うん。だからまあ、まあ、一番人気ならそっちの方に振ろうかなっていうので考えてたんやけれども、
まあ一番人気だったらでもダートしかできませんでしたの方に振ってもいいんじゃないですか、別に。
うん、そうそうそう、それもやっぱ考えてたんやけども、例えばハイスバブルとかさ、体勢トレールとかさ、
いやまあそれはきついと思いますよ。だから
明らかに遅れてくるような馬たちがたくさん生
ま
れる
わけで、よりかはまあまあ確かに機動力はあると思いますよ。フェブラリー一応3番で取ってる馬ですからね。
そうよね、その辺考えたら、はい、こっちに行ってた方がまだ鮮度で
期待値とかはあると思います。
だから当選するやと悩んだよな。普通に能力値で行くならば当選でいいと思うのね、このメンバーの中で。
はいはい。
うん。当選でも何番逃げたっけ？
当選でも人気しますよ、3とかですよ。
そうやろ、3とかやろ。うん。なんかなんか両方ともちょっと取れるなと思ったから。まあ、だから悩んでるんだけどね。カフェの位置に当選するのか、カフェにするのか。だから今回にかけてはちょっと一番人気やけども、まあ、鮮度というものと、リズムを崩してないっていうのを取ってカフェの方を上にしたっていう感じ。
はい。
うん。これはもう嫌って切ってもらってもいいと思う、全然。
僕はでも、そもそもだからフェブラリー勝って、柏出た馬って大体連チャン終わりのとかっていう、その、不審期に入りやすいっていう馬が多いから、まあ。
うん。
だからこれは普通にダートだったらもう切りでいいと思うんですけど、逆にだから芝を使ってきたことによってなんかちょっとワンクッション入れちゃってるのがめんどくさいですよね。だからその逃げとかそのダートとか芝とかっていう、
うん、
まあでもそれでも一番人気の馬ではないと思うし、
うん、
20倍くらいつくんだったら買ってやってもいいけどっていうレベルぐらいだとは思うんですよ一応ね、
うん
うん、でもともとほらちょっと控えたらもう揉まれるのが嫌だっていう馬だから、やっぱりリスクの方が大きいんですよね、明らかにね。
まあ、人気と考えたらね。
そう、だからまあ、だから、めちゃくちゃ強かったですし、揉まれ大地をルメールちゃんが取りましたっていうので、3倍はちょっときついよなっていうことだと思うんですけど、
うん。
あ、まあ僕は切りましたけど、別にだからそうなる可能性も否定はしません。別に。今みたいに完璧にできましたっていうパターンももちろんあるとは思うんですけども、まあそこを期待してもっていうことだと思うんで。
そうですね。
じゃあ、僕じゃあ3ともうババって言っちゃいます？
いいでしょう。
はい。早稲田インブルは好きだからですね。
あ
これがもう、一応、日経新社本命にしちゃったんだかな、最後。なんか忘れちゃったけど。ある程度評価してですよね。福島県に良かったなっていうのがあっ
よ
た
かったです
から。
ね。うん。
そう。ただやっぱ活性化がないんですよ
そう
ね。
ね、ちょっと弱いよね。
そう。だから活性化1個でもちょっと先行って、前走2番手、3番手とか取ってるんだったら、ちょっと買ってやってもいいかなと思ったんですけど、まあ、抑え止まりっていうことですよね。
あと、この人はやっぱり、もうブラピートみたいにやっぱりあれよね、ため殺しの人よね。
そう、大野は、だからもう、三浦と並んで、ため殺し関東、もう、二大悪ため殺しの二人ですから。
そうだよね。でも完全にその、なんていうの、さ、あの、細工っていうか、その、な、新品してたよね。
だからなんていうのかな、もう本当に追い込んで、ちょっと意図があっても、一応狙う意味での追い込みとかって分かるんですよ。だから本当にね。じゃなくて、単純にもう、なんかなすすべもなく、ただ後ろから行くっていう感じなんですよ。大野とか三浦って。
僕そう思った
そう。
な。
だから、それが嫌ですよね。で、しかも、もう、中堅、なんだったらもうベテランじゃないですか、位置として。だからもう、なんかどうしようもないっていうか、もう、変わりようがない感じあるじゃないですか、もうそれって。だからそうなると、ね、そのなんかいろんなことやりて、うちの一個として追い込みがあるとかじゃなくて、もうなんか、出たなりでただ後ろにいるだけっていうだけになってると思うんですよね。
そうなんだよね。僕だから一番嫌だったのはそのやっぱ前走の位置取りの取り方なのね。スタートで7番手で出てるのになんで4コーナーで14番手におんねんって話なのね。もうだって2コーナーの時点で10番手とかに下げてるわけやんか。で、その割には日経新春杯の時に押し上げていってるわけやろ。だからそういうのはあるんやったら、もう7番手で出たらそこにいとけやとかと思うんやけどな。だとやっぱりもうその教科書通りにしかできへんやなと思うし。
まあ、そうです。で、だから、できてないから、このポジションでずっとい
まあ
るんです
そう
よ
いうこ
ね。
とでしょうね。
そう。そういうことになっちゃいますもんね。まあ、それは、まあ、でも、馬自体も活性化がないっていう大問題が一個持ってるんで、まあ、別に大野がどうとかっていうよりかね、まあ、一応、ずっと大野だからあれですけど、まあ、馬自体が行く気のない馬っていう可能性もあるんで、
そうですね。だから例えばほら、こういうな、その能力があるタイプの馬やんか。まあ、そもそもな、これ。で、アドマイヤアルバがさ、結局、その、何、クラクソソローの、まあ、前残りやったとにしても、前ってやっぱ3人来たいわけやんか。っていうことは、馬の特徴さえ出せば、上はあってもいいと思うのよ。だから、それができるかできひんかの問題で、やっぱりちょっと、この層は厳しい、しかもこの枠ですしってなると余計に後ろやなと思うか
ま
な。
あ、だから技術は必要ですよね、ある
そうです
程度。
ね。明日100%3番で取りますって言ってくれたら買います。
ただまあ、福島記念めっちゃうまかったんですけどね、この大野。後ろからでしたけど、めっちゃインついてたんで、うまくね。当選数売り屋も、漢字としては丸×丸みたいになってるから嫌なんですけど、もともと単純に強いと思ってるから、別にここで一番人気の馬でもいいと思ってるぐらいのレベルなの
まあ本
で、
来はね。
そう、だからまあ別にいいでしょうっていうことで、で、これが逃げるっていう可能性もあるわけじゃないですか、一
あり
応。
ますあります。
で、持続に持っていけば、粘れるでしょっていうのはあるんで、これはまあ、普通に買いますよっていう。だから能力評価ですよね、単純に。
そうね。僕ね、スーリアはね、ちょっとがっかりしてる部分もあっちゃったりするんだよ
いや、わ
ね。
かりますよ。それは、だからその、いや、まあ、中山記念も福島も、まあ、前走もそうですけど、まあ、ちょっとね。じゃあ、ファンロン？
ファンロちゃん、もう一回いきます
これは
か。
だから、結局、まあ、ある程度 C やるタイプだと思ってて、 まあ、前走は前行ってまあなだれ込んだだけのレースなんですけども、
うん、
あのもともと別にアップが悪いタイプじゃないし、もう一回人気が落ちるんで、うん、この馬に関しては、
うんうんうんうん、
だったらあの来たのに舐められてもう一回来るパターンでいいかなっていう、である程度位置取るのは確定してると思うんで、
うん、
なんでまた同じように、ね、粘り込むような競馬でいいかなと思って、
うん、
うん、高橋さん買うと思ったんですけどね、これ、
うーん、これな、休み明け走っちゃったやろ。
まあそうなんですよね。
うん、
一応叩き2戦目が0003で、休み明けが1102なんで、
ああ、なるほど。
休み明けが来てるんですよね。だからいかにも叩いてダメっていうタイプなんですけど、
うん、で2年前がほら、あの、ともに人気惨敗の函館人気落ちいらっしゃいってパターンやったやんか。
はいはいはい。
うん、だからそこに乗らへんしなと思ったのよね。先走っちゃったねみたいなね。
じゃあジェットモーションどうですか。
まあこれはだから単純に弱いよね、可能性としてさえ。
まあまあまあまあ、はい。
うん、まあでも一応なんだっけ、まだその鮮度的なものと、まあ、リズム的なもの、その交互のリズムね。でまだ前に行くという位置取りもかけられると。
うん
うん、まあその辺かな、その、プラスになりそうな材料をいくつか持っているっていうハーツくらい、
はいはい、
うん、でそれを仕掛けてもいいであろうジョッキーに変わるということ、
うん、
まあ、クソ兄弟から、まあ、まあそこそこ乗れてる人に変わるってなってくると、まあ、うん、人気はそんなないですよね、ジェットモーションって
ないです、8番人気、
うん、だからそう考えたら、まあ、マイナス要因よりかはプラス要因の方が大きいから、まあ、これは引いてもいいかなって単純に思いましたね。
じゃあ、あ、もうでも全部出たのか。じゃあ、人気馬から行ってきましょうか。最後、ちょろっと。
はい。
ウィルトスどうですか？
どうですか、これ。
いや、嫌いたいですね、こういう馬は。やっぱり、その、そもそもだから、不良馬場っていうのはやっぱ特殊馬場だから、うん、その、やっぱり字面通りにこう評価できないっていうのあるじゃないですか。
うん。
うん、だから、まあ、このままだから結局2走前勝ってて、ある程度勢いがあるところでの不良馬場っていうところで来てた。で、最打ちっていうのもあって、C っぽい馬っていうのがあったと思うんで、うん、そこから感覚上げてちょっと鈍ったところの普通の両馬場です、ちょっと外目の枠ってなったら、やっぱり買いづらいかな。だって、例えばこれが111とかで来ててもめっちゃ強いなっていうんだったらいいんですけど、だからちょっと遡りはもう9とかって見えてくる馬じゃないですか、
うん、そうですね、うん、
ってなるとやっぱり ここに層がちょっとある程度重い馬場で適性向いたかなって思う方が、まあやっぱり自然だと思うんで、うんうん、
そうですよね。まあ僕も、まあ、一応嫌ったんやけれども、これでもね、先生見てるとずっと見てると、まあまあそんなめっちゃ悪いわけじゃないのね、この子ね、思ってるように、
はいはいはい、
うん、はい、あのずっと連帯してきて勝ちきれない、まあ、いかにも C っぽいまとまりっぽいっていう感じの馬、まあ、ちゃう馬よね、これ。だからずっとルメール乗ってたらもっと勝ってたんちゃうかっていう感じで思うかもしれへんし、はいはいはい、まあ、なんとも言えへんやろうけども、僕はその2つ前のレースでやっぱりダブルシャープに、まあ、勝って上がりが34秒っていうのを見ると、あ、まあまあまあまあそこの方にも走れるのかなと。で前回1秒8勝ってるでしょう、
はい、
まあ、これってやっぱりいくら福島民放杯だからといっても一応オープンじゃないですか、これレース的には、
はいはい、
プレシャスブルーとかクローニクルとかおるわけで、
うん、
でその、例えば2着3着4着5着とかの馬が軒並み7馬身6馬身5馬身とかって離れてるんであれば、まあまあもうそういうレースやったんやなと思うんやけど、
はい、
この子一頭だけ大差で離れて後ろはまあそこそこ固まってたわけでしょ、
うん、
ってことはその全然違うカテゴリーでレースをしてはったわけやん、この人は。
そうですね、
うん、ということは多分やっぱりこういうところに恐ろしい適性があるんやと思うのよね、
はい、
うん、ただ精神力であったり、そもそもの能力っていうので、壇の裏かこれ三色クラスよね、この辺ぐらいまではまあ普通の競馬として形として勝ちましょうと、
うん、
でこっから上に 来るときはもうこういうレースになったときは俺は強いですよと。
はいはいはい。
うん、多分この福島民放杯のこのレースで同じ金量で、コントレールが出てきても多分マイレネル・ウィルトスが1秒ぐらい勝てると思うね僕は。
なるほどね、分かる分かる、うん、はいはい、
だから多分そういう馬なんやと思うねね。だから凱旋門には行ってほしいと思う。なので10着とかに負けてほしくない。 でないとこれでそこまで負けられると行かへんって言われるから。
これ行く予定はあるんですか。
もう全然登録してます。
あ、そうなんですか。
はい。
でもなんか日本の不良となんかヨーロッパの芝を一緒にしてほしくないけどな、ちょっと。
まあね、うん、
うん。だってスクリーンヒーロー、ロージーズインメイでしょ。
うん。
ちょっとなと思いますけどね。ロンシャ24じゃないでしょと思います
けど、ね。まあしかもこれ、単内とかで勝たれたら笑ってまうよね。
そしたらもうあれじゃないですか、もう競馬人気、ガタ落ちじゃないですか、
ね。うん。
もう誰も買わなくなるじゃないですか。
うん、
もう翌年からもうあれ、あれ年間で超もいかないみたいな感じになるじゃないですか。
うん、
まあだからこれが5とかいったら面白いですよね、本当。
そうよね、うん。
うん。1位はちょっとやめてって思うけど、さすがに、
うん。
それはちょっと歴史に名を刻まないでっていう。
そうですね。
このなんか三浦の初年度みたいなのやめてっていうのがある。
そうやね。うん、まあでもここはやっぱり皆さん言われてみたいに、まあちょっと間隔空けて、ぼやけてるところやし、まあちょっと違うかなとは僕も思いますね。
じゃあ。
バイオスパークどうする。
あ、いやもういいです、もうやめる。
そうやな、そうやな、
3回連続で掲示板外れてるから、うん、いい、もう、うん、もういい、やめた。
そうだよ、ね、
これできたらもうやめる、
うん、
もうしたらマイネルフロストと同じことを俺は味わうのか。じゃあここできたら、うん、あんだけ期待してたのにっていう。
まあでもこれはちょっとさすがにな。
他人気馬は、
人気馬は別にもうそんなに。
あ、サトネイルドールだよ。
うん、これ買いますか。
いや買わないでしょ。
はい、ありがとうございました。
ルメールからカメダなんて買わないでしょ、
う
ん、
そうですね。
でしかも前走接戦ですし、
うん、
基本やっぱり交互になっちゃってるし、もういかにもなんかダウン室で来てるっていうイメージなんで、
うん、
まあいかにもサトノのディープっぽいなっていう感じですよね。
そうね、もうこの時期になったらサトノのディープって感じよね。
そうするとやっぱり再度重傷でどうなのっていうことになりますよね。
うん、なりますね。
本当にだから一戦級で行くんだったらもう本当、うん、マーティンボロみたいに重傷勝ってもよかったわけですよ、新潟とか一緒ってみてね、うんうん、はい。でも結局そこで10って負けたってことはまあまあそういうことねっていう、
うん、僕一等どうしようかなと思ってるのも一応おったんやけどね。
再生トレイルとか言わない。
言わない。
ディアマンミドル、
そうそうそうそうそう。
これは、結局だからあれですよね。今まで長いとこやってきたけど、
うん、
意外と中距離ぐらいでしたパターンあるからね。
このあの、上がり早いの持ってるから、
はい。
意外に中距離でしたパターンあるかなと思ったのよ。
いや、これは分かんないですよね。しかも鮮度あるじゃないですか。
そうなんですね。
まだ4歳だから、
うん、
そんなに戦績汚れてないんで、
うん、
ただやっぱりどうしても、レース見るとなんかずぶいイメージが僕の中であって、
うん、
やっぱいきなり短縮2000とか無理かなと思っちゃった
んですけど。まあその辺よね。
だからもうちょっとなんか S さを見せてればあれなんですけど、
うんうん、
ただ、まあ、人気もないし、
うん、
メンバーもメンバーなんで、
うん、
鮮度だけでっていうのも全然ありかなと思います。
そうですね、
距離鮮度とか言って意味になっちゃうと、
うん、カテゴリー的なことを言うと、だってもう新馬戦と2戦目がね、2戦制覇っちゃうけど、それ以外はもうオール2、4円とかやからね。
うん。
まあ、あとはだからもう、その、今村さんが言われたみたいに、もう、大幅短縮になった時に、位置が取れない可能性が高いっていうことと、まあ、乗ってる人誰っていう感じは高いに。
おっと、泉谷くん天才ですよ。
あ、本当に？
はい、泉谷君は新人の中でかなり乗れてる方ですよ。
ああ、そうですか。ただまあ、はい、あれなんか。
でも、ディアマンもマジで、これは、あの、なんだろう、抑えるラインにいたラインですけどね。その
うん、
で今年19位ですよ、リーディング。
あ、そうなんや。
はい。
頑張ってます、
ね。2年目ですよ、まだ。
あ、そっかそっか。
はい、去年19勝してますから。他は。
まあそんなもんで。
はい、もうジャストとかいいですね。
いいです、いいです。もう来たら来たで、はい、はい、はいって感じ。
どうです、はい、はい、どうぞ。
はい。
箱だって好きなのね、どうぞ、水があったのね、
う
ん、みたいな。
はい、もう、もう、もうこういうのだって、もう拾える要素はないのに、言うたでしゃあないから。
うん。
うん、
じゃあ、おさらいいきたいと思います。
はい、はい、はい、はい。
はい、ブライト本命、ワールドウィンズ。太鼓いなくて、白三角さんといて、早稲田インブルー当選数理や、マイネルファンロン。で、そうですね、今ちょっと、ディアマンミドルがちょっと悩んでるかなぐらいな感じです。
うん。
はい、拓也さん本命が、ワールドウィンズ、太鼓花津レジェンド、黒三角カフェファラオ、白三角ジェットモーション、悩んでるのが当選スーリアです。
うん。
はい。
うん、だからこれもあれよね、ブラさんが太鼓黒を打ってへんっていうのとは、そのままで、エムラジっていう番組は境に4と5と印を上げたけれども、もう僕ももうほぼほぼ、
ワールドでいいかな。
いいんじゃねっていう感じかな。
うん。
うん。あと
は、韓国でいいよっていう。
僕もそう思います。
感じですけどね。
はい。
はい。
エムラジ未公開ジングル。
中山金牌5着。小倉大商店5着。
はい。
中京記念3着。大阪ハンブルグカップ3着。
はい、
一応これがこの馬の最大の見せ場。で4走後に目黒記念4着ってなります。これが最後かな。
シルクあフォルテベリーニ。
おお正解。
来た来た来た。だって俺目黒記念4着の時フォルテベリーニから人気3頭に流してたんだ。外れだよ。でしかも福永でもう詰まって外れ。これ福永でしょ、フォルテベリーニ。
そう
でしょ。ちょっともごもごして一瞬もごもごして。エンディングのコーナー、
イエーイ。
はい、一応もう一個優勝ありまして、中京記念ですけども、
うん、そうですね、
今年ね、小倉開催ということで、
はい、
あの戦力がないから小倉に、
ああそういうことか、
定8となってますね。
なるほどなるほど。
ダノンチェイサーですか。
ほ
う、人気なくてある程度位置取れるんですからね、休みなくて。でもロータスランドとかこんなとこ使わないでほしいのね。
そうだね、
もったいない気がしますけど、うん、ああでも逃げるなら逃げもディアンドルか。
うん、まあでもディアンドルもさ、今なんか想定4倍とかやろ。前回強かったのはわかるけれども、
クラベルもう一回狙います。
だったらそっちの方なのかなとも思う
し、6番人気だからもう一回でいいと思いますけどね。52だし、
うん、
普通にだって前走、まあ、V ラインでしたしね。だって前々で決まってて13番手からですからね。
そうね、
感じ強くてもう一回逃げられたらストレス疲労残んないって考えて買うっていう、
うん、
うん、まあダノンチェイサーがこっちかな、クラベルかな。
まあ、僕でもこの配当で買えるとロータスランドでも営業の気にするけどな。
ああ、5番人気 6.5 とか
だ
った。
ああ、だってそのアトリアンとかノストラダムスとかジュンライトボードに買ってきてるわけやから、
うん。しかも強いですからね、内容は全部。
そうですね。
だって前走も、ね、いきなりオープンで2番人気入ったけど、まあ普通に勝ちましたからね。
うん、だって7頭立てから15頭立てに変わってるわけやろ。
うん、強いですよね。
まあそこそこやってるよなと思うからな。
いや、この前ある程度 C もあると思ってるんで。
うん。
なんでスキャットダディって母父で入ると C 入るんですかね。
ねえ。
カレン・ブゲドルちゃんでしょ。
ねえ、これそうですよね。
じゃあそんなもんですかね。
はい。
はい。じゃあ、お知らせいきたいと思います。
はいはい。
はい。この番組では皆様からのメールをお待ちしております。
はい。
はい、コーナーいっぱいやってます。はい、まあでも今盛り上がってるのはね、あのちょいつちょいは討論会ということで、あ、そうだ、次回のお題ください。ダートバーとか行ってみます、
行ってみますか。
じゃあ じゃあカフェファラオとかにしておきますカフェファラオよりもちょっと弱い馬。あ、でも元気すぎるか。ちょっと、もうちょっと見えた馬の方がいいか。ある程度。まだ分かんないじゃないですか。あ、インティいいっすね。インティより、ちょっと弱い馬。
うん。
むずい。めちゃむずい。ああ。まあでもいいんじゃないですかね。
うん。
じゃあ、今回のお題はインティよりもちょっと弱い馬ってことですね。
うんうん、
はい。じゃあ他にもね、コーナーいっぱいやってますんでよろしくお願いします。
はいはい。
はい、メールはですね、番組ブログのトップページお便りコーナー紹介というところありまして、そこにメールフォームありますんでよろしくお願いします。
はいはい。
はい、メールを採用された方で、ね、ステッカー欲しいという方は住所、郵便番号、氏名も添えてくださいね。
はい。
はい、今だったら、あの、メンクさんのクオカードが。いや、それは言い過ぎ。あの、じゃあ、あの、じゃあ、ビビさん提供の、じゃあ、単勝馬券もつけましょうか。そちらじゃあ、今だけ、次、あの、メールくださいって言った、あの、送ってくださいって言って、住所くれた人だけ。
はい。
はい。で、最初の人ね。はい。じゃあ、そんなもんですかね。
そうですね。
はい。そろそろお別れといたしましょう。
お、
お相手は、最近また、欅坂、日向坂のユニゾンエアーにはまってきているブライトと、
今二人とも幸せなんで、幸せな間は多分ラジオ面白くないので、の拓也でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。まあ、あの、僕は別にあれですよ、なんか同列で語られてますけど、僕はもう完全純愛ですからね。
はいはい
はい、僕じゃなくて もう片方の方を もっと言及するべきだと思うんですよ、はい。というわけで、来週、あの、オープニングで語ってもらいますんで、よろしくお願いします。
いやいや、いい。
とか言いながら、来週お休みっていう可能性もあります。
あ、そうですね。
夏はいいだろう、みたいな感じで。